連載コラム、国際交流員の活動日誌、ボリューム52、緑のカーテン、グリーンカーテンズ。来日した最初の夏、私は郡町に住んでいて、教えていた学校で不思議なものを見ました。窓の外に緑の網がかかっていて、その網にいろんな植物が住んでいました。緑のカーテンというもので、部屋を涼しくするためだと教えてもらいました。夏でもエアコンが必要ないほど涼しいシアトル市出身の僕にはよくわかりませんでしたが、ずっと見ているうちに、緑のカーテンが日本の蒸し暑い夏の中で好きなことの一つになって、自分でも育て始めました。伊達市に引っ越して、本格的に緑のカーテンを作ってみました。つる性の植物の陰で室内が涼しくなり、見た目も良かったです。朝日を浴びた部屋の障子に見えた朝顔の陰が美しかったです。仕事に向かうときは朝顔が咲いていて、帰宅のときは夕顔が待っていました。やがて緑のカーテンには無断居住の雑草が激増しましたが、部屋がより涼しくなったので許しました。今年の緑のカーテンは自分の手作り網で育てたいです。去年は紐と植物の分別が大変で、全部まとめて堆肥にできればいいのに、と思いました。今年は堆肥にできる麻紐で網を作っています。店で買った網の片付けよりも、紐で網を作る方が時間がかかりますが、その分くくりつけが上手になるでしょう。インフォメーション。資生堂より英語ダイジェスト版を、市役所、総合支所、保原駅、柳川駅等で配布しています。資生堂より英語ダイジェスト版の冊子の写真が掲載されています。地域の魅力、ふるさと再発見。養蚕技術を普及させた偉人、渡辺源兵衛。3. 企画展、渡辺源兵衛と養蚕、7月25日日曜まで開催。保原歴史文化資料館。伊達市保原歴史文化資料館では、渡辺源兵衛と養蚕を7月25日日曜まで開催しています。伊達地方は養蚕業の先進地区として、各地から伝習生を受け入れ、桑苗や山種の販売や養蚕教師の派遣を行ってきました。渡辺源兵衛もこれらの事業に関わった一人です。渡辺源兵衛関係の文書は、一条勇向文書として、伊達市保原歴史文化資料館に収蔵保管されています。この中に興味深い資料があります。資料1は、明治23年1890年11月以降の来訪人名簿です。全国から多くの人が源兵衛王を訪ねていたことがわかります。王は明治24年没のため、最晩年の記録簿。北は北海道、南は鹿児島県まで、農商務省の役人や、各府県郡で養蚕業に関わっている人々が源兵衛王を訪ねています。この名簿の中に田島弥平という人物がいます。田島弥平は江戸末期から明治中頃に活躍した群馬県伊勢崎市の養蚕三種製造家で、自然のままの温度を重視する自然育・清涼育を確立しました。独自の理論で改築した住居が、世界遺産、富岡製糸場と絹産業遺産群の構成資産リストに登録されているほどの人物も、源兵衛王を訪ねていたのです。渡辺源兵衛は、養蚕に対する様々な工夫研究を重ねた人物であり、全国から教えを請う人が絶えない、全国屈指の養蚕家であったことが伺えます。資料1、来訪人名簿。 資料に田島弥平の名刺の写真が掲載されています。